皆さんどうもこんばんは、高橋恭輝でございます。2011年9月、また第2シーズン第1回目の配信でございます。第2シーズン突入ということで、ね、もう突入ですよ。なんで突起、僕の突起が入るわけですからね。すごい、もうどこに入るかっていうのはね、皆さんのご想像にお任せしたいところでございますけれども、まあそんなね、ジャブ程度のねことからね、今週もですね、ぼちぼち始めていきたいななんて思っておりますので、皆様どうか、よろしくお付き合いいただけたら嬉しいなと思いますので、第1シーズンとね、第2シーズンで何が変わるんですかというと何も変わらないわけですけれども、まあコーナーなどが少しずつちょっと変わったりとかしてますので、その辺、前から聞いてくださってる方々も、今回初めて聞くよって方もですね、楽しんで、名前だけでも覚えて帰ってもらったら嬉しいななんて思っております。ぐだぐだ言っておりますけどもね、まあそうですね、その内容を、まあ第一シーズンとはまた別のものにちょっとずつ、変えていきますので、もうね、本当ここから聞いていただいて大丈夫と、この今同じことを言ってるよね。大丈夫なんですけども、むしろもう過去のものなんかね、もう何も聞かないでほしい。もうこっから聞いてほしいですね。もう過去は振り向かない、主義だぜベイベーって感じでね、やっていってもらいます。やって、お、言って、俺、口、全然下回ってないじゃんね。黙ってるからね、この前って大体原稿を書いてるから、まあ、こういう流れで喋ろうとか、あとこういうこと喋ろうっていうのを考えてるから、もう黙って、押し黙ってるんですよ。多分この前に喋った言葉っていうのは、今声発声する前に喋った言葉っていうのは、ムーちゃんご飯だよって言ってるので、それだけだからね。もう、ほんとね、犬以外に交流するものが欲しいね、今日この頃ですけれども。それでは、ぐだぐだ言ってないってね、言ってみましたかね。狂気の座だったか、最初のタイトルコール噛むかね。高橋恭輝の狂気の沙汰とは思えない。この配信はリブロノベロの提供でお送りしております。まあ早速なんですけれども、本題に入る前にですね、いつもやってるあのコーナーから行ってみたいなと思います。メール7。これはですね、私の、まあ、知り合い、まあランダムに7人の方にですね、今からちょっとメールを送りまして、突然送られてくるそのメールに対してどんなリアクションが返ってくるのかというのを、興味深く拝見していくというコーナーです。さて今回送ろうと思っているメールはこちら。島田紳助が芸能界を引退した本当の理由とは何でしょう。これを今から、何も知らない、7人の友達知り合いに、送ってみたいと思います。例によってですね、まだ全然PHS なんですけど、僕ね、まだ書いてもいないんですけれども、まず E メール作成からね、入っていって、やっていきたいなと思います。まずはこの方から。タイトルもメール7って大丈夫だよね。メール7、島田紳助ってすごい難しい名前だよね。紳助。しんすけでも出るんだね。変わってるかも。やっぱ有名だからかな。島田。あと出ないって言うと怒りそうだもんね、この人ね。島田紳助が芸能界を引退した本当の理由を、教えてくださいと。大丈夫かな、この時間大丈夫かな。聞いてくれてる人がもう、なんだよ、この段取りの悪さと思ってるよね、きっと。そういうね、番組ですから。島田紳助が芸能界を引退した本当の理由を教えてください。まず、一人目の方に早速送信します。これね、カーボンコピーで、一斉に送れっていうようなことを、なんか前になんか言われた、タイ君だったかなに言われたんだけども、そうすると、なんか、他の人にも遅れてしまわない？そんなことはないの？他の人に遅れるのはいいんだけど、他の人に、番号っていうか、他の、僕の友達の他の人の番号もなんか全部知られてしまわない？ そんなことはないの？ないのかな。続いてはこの方。この方にも送ります。二人目、メール7送信。ね、メール7二人目送信ですね。これをあと5回繰り返すだけですので、皆さん、もうちょっと待ってくださいね。毎回この感じがね、なんかグダグダですけれども、これちょっと考えないといけないよね。続いて、3人目の方は、この方です。この方は今ちょっと揉めております。これは言っちゃいけないことですけれども、その方にメールを送っています。そして相手からのメールの返事とかも全然返してないのに、いきなりこれが送られるっていうね。揉めてたやつどうしたってなるっていう。これは面白いですけどね。続きまして、4人目の方はですね、やっぱこの人ですね。毎回あれしてますんで、はい、4人目にも送りました。はい、あと3人ですよ。4人目が今接続中ですね。はい、もうちょっとお待ちください。送信中。ね。はい。はい、送信しました。続きまして、これ本当に、そしてその揉めてる人っていうのは、サタを聞いたことがないですから、全く何のことかわかんないと思う。ね、それがね、また思う。じゃあこの方ですね、次は、はい。そして、1,2,3,4,5 人目ですね。はい、これがね、あとどのぐらいの、まあ、収録どのぐらいやるかわかんないですけど、1時間弱ぐらいはやると思うんでね、その間にどのぐらいの返事が来るかな、なんていうのが、とっても楽しみですね。うん。さあ、あと二人お付き合いください。これ私喋ってないと、おかしなこと思いますからね。この人ですね。はい。そして、6人目にも、今、送りました。最後はですね、準レギュラーのあいつに送ろうかなと思ってますけれども。準レギュラーなんだから、準レギュラー候補なんだから、あれじゃないのかな、送んなくても送ってくんじゃないかな。っていうね、ちょっとね、意地悪ですからね、僕なんか。S ってよく言われますけれども、この方にも送ります。はい、島田紳助が芸能界を引退した本当の理由を教えてください。メール7、これで7人全員にメールの配信が終わりました。送信が終わりました。さあ、どんな風にですね、皆さんから返事が返ってくるか楽しみですね。まあ、そんなことでいろいろ終わりましたんで、皆様からの、メールが返ってくるのをちょっと待っておりましょう。さて、その前にですね、いろいろちょっと、まあ、今回もね、話があるんですよ。もう、この間の収録がもう本当、ね、先月の中頃なんで、かなりまあ空いちゃってるんでね、毎回まあ空いてますけれども、これをまあ収録してる今日までかな、昨日まで、まあ、ちょっとわかんないですけども、今日もやってるって言ったらね、ニュースで見たもん、牛島いい肉さんの、あれ見たもん、コスプレ。もう牛島いい肉さんが大好きなんですけどね、僕ね。なんとかしてサタに出てもらえないかなって思ってるんですけど、ちょっと無理かな、やっぱりね。完全に俺の思考だからね、それね。怒られちゃうね。まあ、もう今日もやってて、今日までだと思うんですけども、東京ゲームショーね、やってたんですよ。で、まあ僕もゲームが好きなものなんでね、その動向なんていうのは伺ってたんですけども、なんかすごい人出だったらしいじゃないですか。例年にないぐらい人が来ちゃったっていう。それはやっぱまあ新ハードが出るっていうんでね、注目度がやっぱすごいあると思うんですよ。で、3DS がちょっと前に1万円値下げして、で、あと PSP の後継機ですよね。なんか、ネクストジェネレーションポータブルっていう名前はどこ行ったんだっていう感じで、PS ビータっていうのがなんか、年末にどうやら出るらしいっていう話で、出る発売日が12月17日だったかな？もうその日が僕の弟の誕生日なんですよ。で、僕そういえば弟からこの間 誕生日に、まあ、8月の終わりの話ですけど、誕生日にトルネをもらってるんですよ。トルネっていうのは PS3 につけてテレビを録画できるようになる機械のことをトルネって言うんですけど、あれをなんかもらって、まあ、よくできたお父さんですよね。腹違いの僕にね、たった一人の兄弟のね、僕にね、まあ、1万円近いプレゼントをくれるなんていうのはね、やっぱすごいですよ。で、弟からそのぐらいのものもらうなんていうことになったら、兄貴としては、やっぱもうちょっといいもの、1万円をね、超えるものをあげていかないといけないって思うんですね。そうすると、誕生日と同じ日に発売するビータ、これをあげるのかってなっちゃうと、でも俺はね、なんかそうじゃないなって思うんですよ。値段も違うし、価値も違うじゃないですか。出たばっかりのハードの価値っていうのは、もう一般に流通してしまったね、録画機よりはかなり高いですから。で、実際にね、僕は人にあげるプレゼントっていうのは、一つ来ましたね。ちょっと後で、まあ、読みますけど。実際に僕は人にあげるプレゼントっていうのは、まあ、金額とか値段なんていうのは関係ないと思ってるので、もう心、気持ちだと思ってるので、できればもう誕生日に電話をかけてですね、クレイジーケンバンドの12月17日っていう歌をね、熱唱しようかなって思ってますけどね、これでもうだいぶ心みたいなのは通じてくれるかなって思いますよ。まあ弟の話はいいんですけども、それでね、僕個人的には、どんどん来るな、お前ら。欲しがり屋さんだな、お前たちは。個人的には 3DS じゃなくて、ビータの方が欲しいかなと思ってるんですよ。だってね、ビータで、ファイナルファンタジー10のリメイクが出るってなんかもこの間発表されたんですよ。もう、携帯機であれができるっていう嬉しさってなくないですか？今から楽しみで。もう僕ね、FF10 もう大ハマりして、で、プレイで実際に2回ぐらい泣いてるんです。例の世界一ピュアなキスのシーンと、あと最後のシーンでもうボロボロ泣いてる。もう元々涙腺が決壊してるからね。もうダメなんですけども。まあそういう、もう大好きなんですけど、だから、でもプレイしててすごく思ったのは、もうティーダ、主人公のティーダと、あとなぎ説を産もうと頑張ってる召喚師のユーナちゃんいますよね。ユーナさん、ユーナ氏。なんか着信もあったけどね。着信、ツーコールで切れるっていうね。まあそれはいいですけど、まあ、二人がティーダとユーナっていうのはもうできてるから、キャラクターとしてね。もう設定としてできちゃってるから、僕はもうプレイしてると、一緒に僕も旅してるんですよ。気持ちはアーロンの気持ち、アーロンじゃねえか。気がつけば全員死因ですけども。もう、僕がこう一緒に旅してる。まあ、作品の中に出てないけれども、プレイしてるっていうことはもう一緒に旅してる気持ちでやってるんで、そうなってくると、もう、ユーナがもう、ね、ティーダ。で、あと、ルールーが、人なんて言ったっけ、ドッジボール好きな青年みたいな人いたよね、。人となんかちょっとできちゃうじゃないですか。だから、もうこうなったら俺が狙い目っていうのはリュックだけだなって思って、もう彼女と旅してるつもりでずっとプレイしてたんですよ、僕は。FF10 をね。で、もう後半にはもうあんまりにもリュックのことが好きすぎて、アルベド語がヒアリングできてるようになってるんですよ。で、まあ、僕も、アルベド語っていうのは、リュックの種族であるアルベド族っていうのが喋ってる言葉なんですけど、言ってみたらちょっと、まあ、いろいろ近いものがあって、だから、リュックに実際に会った時に、ちゃんと、話せるようになろうと思って、これだけは覚えてたんだけども、紛れやきせ、高橋狂気ベヌ、ワーサダヌチベヌって、これだけはずーっと忘れないようにしようと思ってて、これで意味としては、マギレヤキセっていうのが、アルベド語で、こんにちはって意味で、まあ、高橋教授はそのままですよね。で、高橋教授ベヌっていうのが高橋教授ですと。で、ワハサダヌチベヌっていうのが、あなたが好きですっていう意味なんですけど、これをね、もし万が一リュックでね、こう会った時にはね、 もうマカラーニャの森あたりかな、どこでもいいですけど、ふとすれ違った時にね、あ、もう、まあ、レアチで、高橋教授ベヌ、わーさらぬちベヌっていうことを思ってるっていうね、それだけは絶対に忘れないようにしようっていう、なんかそんなんでの覚えてたりとかしましたけど、ね、あれがもう10年前ですからね、10年前の俺なんつったらもう、すっとこどっこいですからね、現実と空想の区別全然ついてないですから、ね。まあ、なんかそういう感じなんですけどね。まあ、このアルベド号、そういえばね、ちょっと話変わるけども、まあ、暗号の一種ですよね。単一漢字式暗号っていうのかな。はい。メールありがとうございます。単一漢字式暗号って言って、言葉を少しずつ入れ替える、あ行を作業にするとか、なんかそういう感じのやつですね。ね、僕は、ホームズで、ホームズでかどうかわかんないですけど、なんかそういうの好きでちょっと知ってますけど、ちょっとそれと法則は違うんだけども、仮面ライダー空間出てくるグロンギ族っていうのもグロンギ語っていうのを喋ってて、それも結構似たような感じなんですよ。置き換えてね、言葉一文字一文字を置き換えてっていう。だから、ああいうのもなんか会話の中に取り入れちゃうといいなと思って、ゲリザギバスゲゲルを進むのは俺だみたいな、メシュー団のね、日本語とグロンギ語を覚え始めた、グロンギ語は最初から覚えてるか、日本語を覚えたてのメシュー団みたいな会話をね、やるっていう、そういう使い方できるんですけど、伝わってないと思うよね、俺、今この人何言ってんだろうと思われてると思いますけど、そういう、だからね、僕はね、変な言葉、大好きなんですよ。タモリさんとか、あと若手だと中川家の人とか、偽の中国語。まあ、もちろんそのパイオニアではないんだよね。もっともっと前から実はこの文化っていうのはあるんだけども、タモリさんがその花もじら語って言って、ある種ちょっと確立した、まあ、その春のところがあって、その中にまあ、一つのジャンルとして、インチキ外国語っていうのがあって、まあ、中国語、なり、韓国語。今、韓国語をやる人も多いですよね。それも、とかを、まあ、それっぽく言うっていう感じ。タモリさんの他にも、有名な人で、藤村有弘さんって言いますよね。あの方がね、かなり若くして亡くなったんですけども、もう、前からすごい、そういう人がいるっていうのを僕知ってて、まあ、もうぜひ聞いてみたいなと。でも僕がもうちょっと、そういうのを好きになっていく段階ではもうタモリさんが主流になってた。うん。で、その藤村さんっていう人は、初代ドンガバチョの声とかやってる人なんですけども、インチキ外国語をかなりテレビで、普及させた人で、で、そのタモリさんと藤村有弘さんが一緒にこう出てる、もうこの分野の二大天才ですよね。インチキ外国語をやらせたら、二人が喋ったらどうなんだろうみたいな。それがタモリさんの番組の今夜は最高という80年代の番組、深夜番組ですよね。それで共演してるそのフィルムっていうのが、なんかね、YouTube に出ててね、今あるんだよね、見れるんですよ。もうね、この二人の掛け合いっていうのは、ある程度高度になりすぎる、芸が高度になりすぎると、これはすごく失礼な言い方になっちゃうけど、周りが理解できなくて、笑いが生まれなくなる状態になる。いや、もちろんすごいあるんだけども、ある時点では、そんな高みにまで行っちゃってる二人の会話みたいなのがあって、二人はめちゃくちゃ面白いと思うんですけど、周りに見てる人が、ん?ってなる瞬間があるぐらいの映像みたいなのが、YouTube で残ってて、それはですね、ちょっとあとブログの方にやっぱ貼った方がいいかな。うん、これ、ぜひ見てほしいななんて、思ってますね。これは何の話でしょうかね。話それましたね。話戻しますと、そういうわけで僕はリュックと、人生を今後共にするということでね。この話じゃないですね。話戻します。また、さらに戻しますけども、PS ビータ、僕はね、これに大いに関心があるよと。まあ、でもね、もうたくさん売れちゃって買えないんでしょうけどね、最初はね。うん。まあ、そういうのがありますよね、ほんと。そろそろメールセブンちょっといじっていった方がいいですかね。ちょっといじっていきますか。さっきの着信は何だったんだって話ですけど。着信はちょっとあれですね、プライベートの感じですね。 メール7、お題はですね、これでした。島田紳助が芸能界を引退した本当の理由とは何だったでしょう。ペンネームタイ君からいただきました。どうもありがとうございます。毎日立っていた茶柱が4日連続で立たなかったから。もうやっぱあのぐらいになるとね、あのジンクスをねすごいもう大事にするんだろうね。なんか神器とかあるんだろうねきっとね。続きまして、ガロードさんからいただきました。どうもありがとうございます。島田紳助が芸能界を引退した本当の理由を教えてください。積み切れが溜まってきたから。徹夜でドラクエができるなんて素敵やんっていう。これはなんか俺ストレートに面白かったな。あ、またメール来ましたね。これちょっと俺なんかストレートに面白かったな。やらないでしょあの人。やるの？やんないよね。そのイメージないよね。漫画とかそういうのは素敵じゃないやんって言いそうなもんね。もう今みたいなあの関西弁やったら怒られるんだろうな。山田さん、積み切れが溜まってきたから、これを良かったですね。僕好きですね。それで、いつもありがとうございます。住谷ちゃんからいただきました。どうもありがとうございます。島田紳助が芸能界を引退した本当の理由を教えてください。中島清之助先生の裏の顔を知ってしまったから。もう。殺すかな。殺すんだろうな、人をな、もう。いい仕事してますね。で、もう必殺仕事の人の方の仕事だったっていうね。これ、着信が多いよ、もう。なんだ、収録中なんだよ、もう。着信収まるまで待っててくださいね。はい、続きまして、これはですね、ユミさんからいただきました。どうもありがとうございます。私宛て？内容理解せずということですね。はい、ありがとうございます。さあ、他のね、方々からもメールいただけたら嬉しいななんて思っております。もう来ないかな？来ないかな？はい、まあ、ちょっと話ね、まだ戻しますけども、その東京ゲームショー TGS じゃなくてですね、実は最近僕TGS じゃないとこに行ったんですよ。TDS。ね。なんだと思いますか ?TDS。まあ、東京ドールショー、東京つかないですけど、東京ドールショーっていうのに行ってきたんですよ。まあ、高橋恭平オファーシリーズみたいなね、ことなんですけど、まあちょっとこの話する前に、言いかけてなんですけど、この話する前に、ちょっとあと、Google プラスと、あと Twitter の方にですね、ちょっと投稿の方を募集してたので、そっちの方、もうちょっとご紹介していこうかなと、今回のお題はですね、販売や売り子をしたり、手伝った時に体験した出来事、失敗談や変なお客さんの話など、エピソードがありましたら教えてくださいという、これをですね、ちょっと、皆さんの方に、書き込んでいきたいなと思います。はい、さた、販売や売り子をしたり、手伝った時に体験した出来事、失敗談や変なお客様の話など、エピソードがありましたら教えてください。これをツイートしております。そして、ツイップの方にも、販売や売り子をしたり、手伝った時に体験した出来事、失敗談や変なお客さんのエピソード、話などエピソードありましたら教えてくださいとツイートしておりますと。そして、Google プラスの方にですが、方にはですね、だいぶ前に、ツイートしたんだけれども、全然、ないですね。やっぱちょっと Google プラスは難しいのかな。皆様から、Twitter の方でですね、関連などをちょっとお待ちしておりますと。続きまして、それではちょっと話戻しますけれども、なんでそんなお題なのかというと、実はですね、そのオファーが来まして、高橋さん、 ドール賞というものがあるので、ぜひ人形の、人形、まあ、ドール賞って、そもそもドール賞から話さないといけないのかな。ドール賞っていうのがあって、コミケってあるでしょ、コミックマーケット。同人誌とかを、なんかそういうグッズとかを即売会するやつ。あれの人形版みたいな。人形に着せる服であるとか、あとは個人で作った人形とか、そういうのをなんかいろんなところから集めて、ビル5階建てくらいの大きなビルの全部使って、即売会みたいなのをやる集まりがあると。年に数回あるらしいんだけども、それにぜひちょっと手伝ってくれませんかっていう話が来たわけです。まあ、どういうことなんだっていう、ちょっとね、話聞いてみたら、まあ僕の友達の、まあ仮名ですけども、王くんっていう人が、まあそもそもいまして、王くんですよね。で、王くんと、その彼女さん、まあ、彼女さん C さん、ね、この二人がいるんですけども、まあ、王くんと僕仲いいので、もちろん C さんとも知ってて、王くんと C さんと、で、王くんと C さんがやってるその人形、まあ、ブライスっていう人形なんですけど、顔のね、でっかい、体はリカちゃん人形なんだけど、顔が大きいみたいな、男が見たら若干引く人形があるんですけど、あれを改造、カスタムっていうらしいんですけど、カスタムしたりとか、あと服とかを作って、売ったりなんかしてるっていう二人組なんですよ。で、まあ僕はそういうちょっと面白いものが好きだから、なんかちょっと見せてもらったりとかしてて、うん。なんか、ちょっと僕に似たやつも作りますよ、かなんか言われたりとかしてたりとかして、面白いなっていう感じはあったんですけども、それをやってると。ところがね、ちょっとどこまで話していいのかあれなんですけども、王くんっていうのは、ちょっと少し、体の弱い感じがあって、ぜひその即売会に行きたいんだけど、代わりに行ってくれないかと。やっぱちょっときついと。ちょっときついって頑張れよと思うんだけど、バスにね、乗って、深夜に高速バスに乗って、会場行って、それから1日売り子をして、またバスで帰ってくるのは、ちょっときついと。いうことを言われたので、もうここは高橋さん、京基さん、いや京基さん同じじゃねえか、京基さんぜひC さんと二人で、東京行って売り子をやってきてくださいって言われた。まあ未知ですよ、未知の世界ですよ。ドールショー怖いじゃないですか。どんな人が来るんだと。もう俺の頭だと、オリエント工業のラブドールですよね。等身大の人形に服着せてる人たちが、もうそれを抱えながら、この子に似合う服はないのかいみたいな感じで来るんじゃないかなって思って、すげえ怖いのと同時に、面白そうじゃないですか、やっぱり。で、絶対話のネタにもなるし、もうこれは、言ってこないと損だなと思って。で、なんか聞くと、もちろんその、出た利益から、お代の方も、お代？うん、ギャランティーの方も発生しますよ、なんて言われてて、あ、もう、そんなったら断る理由がないなと。わかりました、私じゃオファー受けましょう。つって、まあ、その前の日、まあ、前々日ぐらいから、梱包とかもなんか手伝ったりとかして、すごいね。僕はもう全然その人形にはノータッチですけども、ブライスにはノータッチですけども、その梱包とかね。あと、ね、パソコンとかをちょっと使えたりとかするので、ラベルのデザインとかやってみたりとか、がっつり手伝ってるんだけどね、なんかちょっとそういうのやってみたりとかね、したりとかしたんだけども、それで、まあじゃあちょっと行きましょうっつって。で、すごい、その日もね、深夜夜遅くまで、前日ね、遅くまでかなりやって、全部トランクに詰めて、人形と、あとその着せる服みたいなのを全部なんか詰めて、そんで、じゃあ、京基さん、僕は家で待ってますから、C と二人で、よろしくお願いしますって言われて、 あ、分かった、待ってろと。俺に任せておけと。そんなわけで夜中深夜ですよ。深夜バスだから、深夜11時過ぎぐらいの、23時過ぎぐらいのバスに乗って、東京に行くわけですよ。で、ちょっとその前ぐらいに東京には、あれですよね、伝説のあの、メガタマさんたちに、レイプされる集団レイプされるあのね、あの会の時に、バスで行って、その時は昼行だったんですよ。昼だから、昼ってみんな基本的には起きてるでしょ。だから起きてる時だから全然大丈夫なんですけど、夜行バスっていうのは本当に19歳ぐらいの時に2夜かけてで名古屋に行った、いや違うな、福岡に行ったことが最後だから、もう本当にもう10年ぶりぐらいで、どうなんだろう、もう全然忘れてるわけ、どんな感じだったかとか。ので乗って、あ、じゃあ荷物とか全部ね下に預けて、じゃあ C さん、C さんこっちで、僕隣で、明日の朝までよろしくお願いしますみたいな。あれ変な感じなんだよ、なんか友達の彼女がもで、そしてさ、あのすごい車っていうかバスも狭いね、チープな予算で行ったもんだから狭いわけ、椅子も狭くて、隣同士にしてもらったはいいけど、ああいうのって普通男女の場合はカップル、本当のカップルだよね、そのぐらい狭いんだって。もうこうやって手をなんか置こうものなら、もう C さんのなんだろう、太もも的なところに当たる当たらないみたいな当たる当たらないみたいな、ね、感じになっちゃうから、これは良くないぞと。間違いがあってはいけませんね。もう O君との、もう友情がね、ガタガタ崩れてしまうから、そういうわけにはいかないぞということで、もうだから、で深夜バスはね全然寝れない、ほんと寝れないね。でその頃ちょうど、まあ後で話しますけども、ダイエット企画というか、マッスル化計画っていうのを始めたばっかりの頃なんで、もう深夜寝れないでバス乗ってると、お腹も空いてるし眠たいし、あとちょっとだけムラムラするっていうね、睡眠欲、食欲、性欲っていうのがもう自分の中で混沌としちゃって、もうこの状況を打破するには、この状況を打破するには、俺はこのバスを買い取るしかないっていう、最終的に物欲が出るっていう、なんかそんな感じになったんですけど、まあ本当に間違いがなくてよかったですけどもねもう本当に大変だったね、うん、いやー深夜バスは本当に苦手ですわ。寝れなくて、で目つむってあのバスに揺られながら足とかダラーンって伸ばしてると、なんかね、その格好でどっかに飛ばされてるみたいな感じ伝わるかな、なんか光の道の中に入って他の惑星に飛ばされてんじゃねえかって思いながら、もう朝になってね、まあそれで朝、その重い荷物、まあね、 C さんは女性なので、僕が全部重い荷物を持ちながら会場入りして、でまあ並びはしないか、売る方だから中入っていって、でちょっとブースね、あの建てるのを手伝ったりとかして、でまあ1日朝の10、まあ入ったのももうほんと8時とかですけど、4時まで、それから4時までずっとお客さんがって入ってくる中で、やってて、まあねちょっとね期待よりねそこまで売れなかったっていうのはあったんですけども、でも、うん、すごい面白い体験はしましたね。お客さんもやっぱりそういうのが好きな方々が来るわけですから、ただ中にその変な人って言っちゃダメから、これ聞いてる可能性ある、あんま変な人っては言っちゃいけない、怒られちゃうかもしれないけど、うん、男の人が来て、うん、話して大丈夫かな、男の人が来てその出してる服をこういじって、これはジェニーちゃんに着せれますかって言ってきて、で、いや、ジェニーちゃん、なんか、聞いた話、ブライスっていうのは、顔はあんなでかいけど、体はリカちゃん人形なんだって。だから、ジェニーちゃんとは、体のサイズが合わないらしいんですよ。そんで、 なんかその、それをなんか C さんが説明したら、まあ、その人が吐き捨てるように、僕はジェニーちゃんにしか興味ないんで、って言ったって言ったら、それ、うん、別に悪くないですよ。ただそれだけの話ですから。ただ、それがちょっと俺は思う、ちょっとだけ面白かったかなっていう感じですけどね。まあ、そういうことがありましたね。で、そんな感じでね、なんかね、そんないろんなね、体験しましたよ。東京ドールショー。で、来年もあるって言うんで、来年も手伝ってくださいね、なんて言われて、どうしようかなと、夜行バスじゃなかったら行きたいんだけどな、なんて思ってるんですよね。まあでも貴重な体験しました。東京ゲームショーじゃなくて、ドールショーの方に行ってきたというお話でした。メール7。メールが来ておりますと、一人一人読んでいきましょう。クラウン君からいただきました。どうもありがとうございます。お題が飛んでますけれども、お題は島田紳助が芸能界を引退した本当の理由とは何でしょう。ヘキサゴンメンバーとの音楽性の違い、なんかね、いつもながら優等生みたいな感じの優等生かどうか分かんないですよ。続きまして、これはですね、リュウイさんからいただきました。島田紳助が芸能界を引退した本当の理由とは何でしょうか。島田秀平の手相占いで謝りませんが出てると言われたから。これは見てるな、この人は。二人ともヘキサゴン関係のね、ネタ来ました。はい、あと一人メール7残ってますけれども、おそらく仕事中かな。メール7、いただいた方々どうもありがとうございます。今回はですね、僕が好きだったのは どれかな。間にちょっと関係のないメールまで届いてしまったのですが、どっちがいいかな。まあ、炭谷さんはいつも面白いメールを送ってくれるので、今回は、ストレートに笑ってしまったガロードさん、積み毛が溜まってきたからというのを、なんでだよって思うでしょ、これ。こちらを、一等賞、ね、オリジナル缶バッジの方を差し上げますので、よろしくお願いいたします。メール7、どうもありがとうございました。ちょっと、ね、間が空いたんで、Twitter の方をちょっと見てみましょうか。Twitter 関連は来てますかね。全然来て全然来てないんだね。これびっくりだね。やっぱ難しいのかな。もう一回だけつぶやいてみようか。サタって書いてなかったのが悪かったかな。今回のお題は販売や売り子をしたり、手伝った時に体験した出来事、失敗で変なお客さんの話などエピソードありましたら教えてくださいというのを、さ、Twitter の方にちょっとつぶやきたいと思います。あ、教えてくださいと。これは全然来ないパターンかな。ちょっとお題難しいかな。お題が難しいかな。なかなかね、こういうの送りづらいかな。はい、じゃあまあね、来ないんだったら来ないでしょうがない。続いていってみたいと思います。もうね、こんなに結構喋ったので、そろそろ曲の方行かせていただきたいと思います。やっぱりね、これをね、どうしてもかけたい。岡村康之でブーシャカループ復活おめでとうございます。一時停止を押してください。カランコロンカラン、すいません、ちょっと髪切ってほしいんですけど。はい、どのようにいたしましょうか。そうだな、じゃあちょっと恥ずかしいんですけど、福山雅治みたいに来てください。かしこまりました。
あんちゃん、どんな髪型にしようか
小雪、お前がじゃねえよ。高橋教授の狂気の沙汰とは思えない小雪。ジングルってさ、こういう感じだって。ジングルを入れようって思ったんだけど、生でやるから恥ずかしいよね、すごいね。コーナーの方行かせていただきたいと思います。新コーナーです。ジョジョの奇妙な物語の謎を追え。ですね、僕のね、大好きな、それこそもう中学校時代から聞いてる伊集院光さんいるんですけども、彼のもうやってらっしゃる、現在やってらっしゃるね、番組の月曜ジャンク伊集院光の深夜のバカ力っていうのがあるんですけども、それのワンコーナーに、空能っていうコーナーがあるんですね。空能っていうのは、どういうことかっていうと、耳が聞き間違いをするとか、あと空耳みたいにね、脳がなんかちょっと思い違いとか、記憶違いをしたりとかして、ね、子供の頃こうだなって思ってたことが、なんか今になって考えてみると、なんか違ったみたいな、そういうものをなんか紹介するっていうコーナーなんですよ。で、簡単にちょっと僕の体験したことで、ちょっと例を挙げてみますけれども、僕ね、子供の頃、夜中みんながこう寝静まった頃に、なんか、お母さんがちょっと、むくって起き出して、危ないデカ見てるんですよ、テレビでね。なんか、それだけ覚えてて、お母さんの背中と、真っ暗の中で危ないデカだけかかってるテレビみたいなのが、すごい頭の中に記憶として残ってるんだけども。で、僕はその、布団の中からそれ見ながら、ああ、お母さん危デカ見てんだなーなんて、思ってるわけですよ。で、いつしか眠っちゃって、ところが、翌日、お母さんの方に、その、次の日ね、朝起きて、昨日アブデカ見てたよねって聞くと、見てないって言われる。そんなの見てるはずないでしょって言われちゃう。確かにそういうの見るような感じの人でもなかったのかな、わかんないですけど、なんかそんなこと言われちゃう。で、しかもね、それから時が経った、さらに今考えてみると、あんな風に家族みんなで雑魚寝してた部屋っていうのは、いつの記憶なんだろうって思っちゃう。ないわけね。そんなとこで寝てた記憶っていうのが、なんかそういうのも手伝っちゃって。で、家族はみんなで寝てなかったはずのところで、しかもテレビのある部屋に僕は寝てなかったし、でも記憶の中には、テレビのある部屋でみんなで布団敷いて寝てて、途中で誰かが起き出して、テレビを見たり、あと、アブデカの、だった記憶と、あと、大橋巨泉がなんか出てた記憶とかもあるんですよ。なんかそういうのを見てるっていう、実際は冷静に考えるとありえない記憶っていうのが、僕の中には存在してるんですね。なんかそういうのがあるんですよ。みんなも多分こういう体験、多分してると思うのね。子供の頃はそうだと、もう子供の頃あったものが、みんな知らなかったりとかっていうことって絶対あると思う。で、そういうことにね、ちょっと、すごい近い話なんだけど、ジョジョの奇妙な冒険ってあるじゃないですか。もうご存知でしょ？ちょうどね、今ね、岸辺露伴がグッチ雄三に会いに行くっていうのを、なんか新宿あたりでやってるらしいんですけど、ハッチポッチステーションかな？新宿じゃなくて、ハッチポッチステーションにね、露伴が行くんですよ。露伴先生が行くんですよ。めったに人の来ないあの駅にね、なんか露伴先生がもうフラーってやってきて、で、グッチ雄三のね、スタンドなんだろう、BG4 だろうね。BG4 に苦しめられてるっていう。伝わらないモノマネみたいな、なんか、スタンドガンガン食らってるわけですよ。エルビス・プレスリーのモノマネしてる途中でマイクおでこにぶつけるみたいな、もう、ああいうの、ね、露伴先生がもう苦しめられてるわけですよ。もうマイクガンガン当てられて。でも、ヘブンズドア使って、露伴先生のスタンドのヘブンズドア使ってこうやって、石橋貴明とね、ホモだっていう噂が立って離婚しちゃったっていう過去のトラウマをこう、なんか、つつかれてね、なんか、やられちゃうみたいなね。そういう絵画で多分、漫画になってんのかな、荒木先生描いてると思うんだけどね。岸辺露伴がグッチ雄三に会いに行くっていうのはね、俺しか持ってない本かもしれないけども、そういうのが、あったと。それぐらいもう有名なね、そういう、
グッチ郵送、まあ、ジョジョなんですけど、ジョジョのね、奇妙な盲点、もうこれは知らない人いないでしょ。パーマン知ってる、知らないやついるのかよみたいな、ジョジョ知らないやついるのかよみたいなことでしょ。で、このジョジョの奇妙な冒険っていうタイトルに、どうやら元ネタがあるみたいだって僕はちょっと思うんですよ。どういうことかっていうと、まあ、さっきのその空の音をすごい密接に関わってきちゃうんだけど、そういう風な感じなんですけどね、1997年とかそのぐらいに、まあ、僕がまだ世を忍ぶ仮の高校生だった頃の話ですよね。あの頃に、高校生の僕がある日学校の図書館に多分行ったと思うんですよ。もう中学校かなっていうのもちょっと思うんだけども、なんかその辺定かじゃなくて、でも、その図書館の感覚が高校の図書館なんですよ。うん。そんで、まあ、そこの図書館で、ふらっと入って、何の用で入ったかとかは全然覚えてないんだけども、棚がこうあって、そこで、ジョジョの奇妙な物語っていうタイトルの小説を見つけたんですね、僕ね。青色っていうか、なんか水色っぽい色の表紙で、で、多分、小説コーナーみたいな、電気物とかなのかな、わかんないけど、小説コーナーみたいなところに置いてあったと思うんですけど、結構古めの本で、その97年当時でも古い感じの本で、著者は当然荒木先生じゃないんですよ。その水色の表紙になんか白い文字で、カタカナで執筆者の名前、が書いてるんですね。だから僕一瞬それを見て、あ、ジョジョの奇妙な冒険は、この小説からタイトルを取ったのかなと、タイトルを元にして取ったのかなって思って、それを手に取ったか、取らないか、なぜだかなんか、手に取ったような記憶もあるんだけども、取らなかったような気もするんだけども、もうその辺も全然覚えてないけども、それを戻して、さっと通り過ぎた。で、その話っていうのはもうその時以来全然思い出してなくて、もう十数年忘れてたわけですよ。でもここ最近、なんかその、ジョジョ好きな人とかが周りにこういたりとかして、なんか自分も、その何年か前にジョジョも読んだりとか、文庫本で出た頃に全巻読んだりとか、全巻って言っても途中までだと思うけど、読んだりとかして読み返したりとかっていうのはあったから、なんかそんな折に、あ、そういえばあれなんだろうって、あれって何だったんだろうって思っちゃって、単純にジョジョ面白いから、その元ネタになった小説みたいなのがあったら読んでみたいじゃないですか。だから、いろいろネットで検索するんだけども、ジョジョの奇妙な物語って言って、検索してももう全然出てこないわけ。ウィキペディア、ね、見て、そこでジョジョの奇妙な冒険のとこ見ても、タイトルの元があるっていう話であるとか、あと、ジョジョの名前の由来は、なんか、ビートルズの曲だっけ、なんか、そっから取られてるみたいなこととか、なんか全然その、ジョジョの奇妙な物語というタイトルの小説があったということではない裏付けがどんどん出てくるわけ。おかしいなと。じゃあ、一体僕が高校の時に見た、あれは何だったんだって。これはね、不思議でしょ？だからいいんですよ。それが僕の単なる思い違いならもうそれはそれでいいんだけども、なんかすごい気持ちが悪いっていうか、もしかすると万が一ね、集英社あたりの策略でね、今その情報が全く出回らないように、もう絶版になってるんだから、どうせ知らねえんだから。で、ネットも1996年あたりから普及してるから、その情報書いてる人がいないんだったら、もう、それはもう載せないようにしようみたいな、できないかもしれないけど、っていうことをやってたり、観光で敷かれてた権利関係とかね、そういうことがあったとしたら、もう、それはもしかすると、大発見につながる可能性があるわけじゃないですか。というわけでですね、これを聞いている、もう、ジョジョが好きっていうね、ジョジョマニアの皆さん、今僕が話した、ジョジョの奇妙な冒険、奇妙な物語という、十数年前に、図書館で見たような気がする本のことについて何かちょっとでも情報をお持ちでしたら、 連絡ください。荒木先生っていうのはたくさん映画とか小説読まれてるようなんで、オマージュみたいな形でたくさん出てくるわけじゃないですか、漫画の中に。で、だからその徐々に読んでると、あ、先生あの映画見たんだなんていうのが楽しかったりするわけですよね。だからなんかそういうところっていうのがあるので、もしこのタイトルに元ネタがあるんだとしたら、もうぜひ知りたい。そういうわけでね、何かご存知のようでしたら、よろしくお願いいたします。噛んでますけどね、喉がカラカラなんです。よろしくメカドック。ね、ちょっと一回飲みますけれども、ね、なんかそんな風に思っております。もうこれがね、何も情報が出てこなかったら、また集英社の方に電話かけるっていうね、テレコマの時の宝富襲撃みたいな、あんな感じになっちゃうんで、ぜひですね、もうどんな些細なことでもいいので、連絡の方お待ちしております。よろしくお願いいたします。ね。それでは次のコーナー行ってみたいなと思います。珍コレクター今日。このコーナーは変なものを集めてはその魅力を紹介していくというコーナーです。第一シーズンの時ね、サザン第一シーズンでやってた、君はドキドキの要塞を見たか、これですよね。これの進化系ですね。まあ発展系というか発展場、進化系ですよね。まあ君はドキドキの要塞を見たかの方は、あれはまあ80年代、僕の子供時代の流行ったものとか、流行り損ねたものとかね、そういうものをなんか紹介していく感じだったんですけども、あのコーナーっていうのは1年間やって一番の発掘っていうか功績は、僕はテレコマ選手だと思うんですよ。ブログの方もね、今、検索の上位、テレコマで検索かけてくる人すごい多いんですよ。やっぱそれだけ情報がなかった。うん。リストとかね、もう、サタの、検索の上位って、テレコマ戦士か、ゲーマーズエンジェルの伊藤めぐみさんだけですからね。まあ、そんな感じで、もうテレコマの方で言うんだったらば、鉄板扱いの謎であるとかね、リストの作成とかっていうのは、かなり、有意義なことだったみたいで、うん。で、解明できてるところっていうのはもう、ほとんど解明し尽くしてる感があるから、あれは本当、我ながらよくやったなと。こう、テレコマを集めたいって今思ってるコレクターの人たちっていうのが、なんかね、かなりこう、うん、見てくれてるんだなっていうのはあるんで、あれは本当やってよかったなと思って。ただし、ほとんどのサタニストの人は、大変ポカンとしてたみたいですけどね。全然わかんないっていう感じはあったみたいですの。まあ、そういうのありますけれどもね。ああいうちょっと古いものばかりではなくてですね、チンコレクターの方、チンコレクターっていうのをね、その区切りを、チンコレクターですからね、区切りを変なところで区切んないようにしていただきたいって思いますけど、チンコレクターの方ではですね、昔に限らず、一般に今流通しているもの、流布されているものの中でも、マニアックなコレクターズアイテムっていうのをなんか全部紹介していきたいななんて思っております。さて、で今回ね、その第1弾として、ご紹介いたしますのはね、今手元にありますけれども、ダムカードです。ダムカードっていうのがあるんですよ。まあ、ダムが印刷されてて、そのダムについてのデータが書いてあるっていうダム、カードなんですよ。ちょっと、ダムカードのね、国が、国土交通省が、出している、なんていうんですか、紹介文ちょっと読んでみますね。ダムカードとは、国土交通省と水資源機構の管理するダムでは、ダムのことをより知っていただこうと、ダムカードを作成し、平成19年度の森と湖に親しむ習慣、括弧7月21日から31日中より、ダムを訪問した方のみに配布しております。カードの大きさや掲載する情報項目などは、全国で統一したものとしており、表面はダムの写真、裏面はダムの形状や貯水池の容量、ダムを建設した時の技術といった基本的な情報からちょっとマニアックな情報までを凝縮して載せています。カードは現在までに国土交通省と独立行政法人水資源機構の管理する施設などで作成し、ダムなどの施設やその周辺施設で配布していますと。なんてね、ニッチなアイテムなんでしょうか。 あのダムカードの存在っていうのはかなり前から知ってたんですよ。かなりでもないですけど前から知ってたんですよ。そもそもこれを知ったっていうのは、あの任天堂 DS 用のゲームのダンダムっていうゲームに、そのゲームの中に出てくるダムをモチーフにしたダムカードがなんか同梱される、初回特典で収録されるっていうのを聞いてて、でずっと名前は知ってたんですね。で今回このコーナーやるにあたって思い出して、まあ、ちょっと本物手に入れてどんなもんだろうって言って、オークションでねちょっと手に入れて紹介できるようなもんだろうかって思って、今ね手にしてるんですよね。これすっごいいいですよもうなんだろうな、このワクワク感、このワクワク感すごいですよ。まあ、今手元にあるのは、まずこれは4枚しかまだないんですけど、探り川ダム、これはですね新潟県にある南魚沼市にあるダムですね。もう形式はもうロックフィルダムですよ。あの有名なロックフィルダムですよ。ゲートにはですね、洗濯、取水設備、構成シリンダーゲートなどを使っておりますね。これはすごいよね。で、面白いなと思うのは、情報がね、書いてあるんだけども、ランダム情報って書いてあって、まあ、このいろんな情報をね、入れてるんだけども、ランダムって、ダムが入ってたりするのがなんか、すげえ考えてるなと思って。探り川ダム、これが新潟ですね。あと持ってるのが滝沢ダムと、カッカクダムと二瀬ダム、この三つはですね埼玉県のダムなんですよ。まあこれ全部あとブログに載せますけども、もう埼玉のほとんどのダム制覇しちゃったかな、これでね。これがね日本各地のダムをなんかこうやって集めたらめちゃくちゃ楽しいですよ楽しんでるの俺だけ今ねなんかまあダムの数だけあるみたいなので、国土交通省が管理しているダムの数だけあるということで、現在確認されているのは111種類。そんなにダムがあったって知ってた？そもそもさ、みんなさダムがそんなにあるって思わなかったんじゃない？俺ダムってなんか10個ぐらいかなって思ってたよ本当に。なんかだって作りにくそうじゃん。そしたらもう100以上あるんだね。すごいね。そりゃ日本は水不足なんないわって思ったね。で、このダムカードね、1年に1回なんかバージョンアップされていくみたいで、だからもう、毎年楽しめるみたいな感じですよ。これはね、この魅力はどう伝えたいかな。で、なんか新しいやつにはこう QR コードついてたりとかして、そのためのホームページにね行けちゃうとかね、なんか いろいろあるんですよ。面白いよね、これはいいですよ。こう今だからこのダムカードを入れるファイルを買いに行きたくてしょうがないですけどね、今はただ手に持ってるだけなんで、もうこのダムカード、ちょっと集めていきたいなと思うんで、あとはその、ダンダムについてたダムカード、これもちょっとね、いつか手に入れないと、それが発端だったんで、それもちょっと手に入れて、皆さんの方に見せていきたいなと思います。でもね、ダムとかって、すごい、やっぱ好きなんですよ。大きい建造物だし、なんか、すごいじゃないですか。そして、あと、仮面ライダー好きにとっては、仮面ライダーがよくダムで戦ってたんですよね。ダムのなんか上のところとかで。あれがね、なんかすごい、なんか思い出深いんで、ダムはやっぱ男の子のロマンがなんか詰まってるんじゃないかななんて思いますね。もしですね、サタニストの中の皆さんでダムカードを集めてる方おりましたらですね、ぜひ情報交換など、できたらいいなと思います。ダムカードこんなものがあるよというお話でございました。ちょっと喉がカラカラでございますので1時間近く喋っておりますね。はい、飲みましたけれども、次は、続いてのコーナー行ってみましょう。映画博覧狂気。これは、第1シーズンから、残ってるコーナーですね。で、まあ、ただ、映画博覧狂気は、各月、偶数月は映画博覧、奇数月が映画博覧狂気で、偶数月は、別のコーナー、伝説ゲーム大魔王ガメオベラという、コーナーにしていこうかなと思っております。こっちの、まあ、最近ゲームがね、なんか、昔のいいゲームとかがゲームアーカイブスとかで かなり安く600円とかで手に入るので、なんかそういうのをプレイしてちょっとこんなのあったよっていうのを紹介しようっていうコーナーをねやろうと思ってるんですけども、今回の方は、映画博覧狂記ということで、もう映画にゲームにダムカードにもう情報満載オーバーブローエアーですけれども、という、ね、番組ですけども、まあ、ちょっと話していきたいなと。で、まあ、第1回目、まあ、これを話すしかないだろうと。9月の12日かな、もうちょっと後かなにですね、この間、スターウォーズのブルーレイ版が販売されましたね。いや、もう待ってた。スターウォーズコンプリートサーガ。エピソード1から6に加えて3枚ドキュメントなどの特典ディスクがついてるっていう、もうファン感類至れり尽くせりのね、ブルーレイボックスなんですけども、まあ僕もちょっとアマゾンの方でね、予約して、アマゾンで予約したから、原住民の人のね、言葉が全然通じなくて、なかなか予約ができなかったんですけども、なんとか予約できましたですね。通貨が、なんかまだ石だったからね、でっかくてよく転がる方がいいなんつって、それを集めてくるの大変でしたけども、オフビートすぎるよね、その、笑わせようっていう言い方してないもんね。なんか、事実のように言ってるけど、そんな感じはないですけど、まあ、アマゾンで、まあ、購入しましてですね、まあ見たんですけど、いやーいいですよ。やっぱり、エピソード1からもう続けてみると、いやーもうね、すごいいい。うん。1から3まで、まあ、アナキン・スカイウォーカーが、ダース・ベイダーになるまでっていうところを、まあ、まず見たんですけど、ほんとね、続けてみると意義があるよね。あのちっちゃい男の子が、もうだんだん悪に染まっていくっていうね。でもそれがね、愛のためだったみたいな。なんか、ダース・ベイダーっていうキャラにすごい深みが出たって僕は思うんですよ。だからすごい良くて。で、最後のね、オビワン、あんたが憎いっていうあそこはほんといいよね。俺もう大好きだもんね、あれね。うん。で、その後、エピソード4、5、6、あ、そうだ、エピソード1でね、一番、びっくりしたのは、ヨーダがね、フル CG になってた。ヨーダ確か、エピソード1ってあれだよね、マペットだったよね、パペット。人形だったと思うんですよ。でも、そうじゃなくて、なんか CG に置き換わってたりとかして、すごいなんか、変わってましたね、で、4、5、6、で、1、2、3見た後に4、5、6見たんですけど、4、5、6は、ワン、ツー、スリーを見た後、やっぱり画質とかは昔のままなんで、落ちるんですけど、なんだろう、最先端のものではないんですけど、むしろなんかちょっと昔のフィルムの感覚を残しつつ、っていう感じはあったんですね。で、今回4、5、6が一番いいなと思ったのは音楽ですよ。音楽たまんないですよ。なんか、聞いた話だと、スターウォーズの、その456、昔の1978年当時の技術では、音楽、映画用の音楽っていうのは、もう全部ワンセットにしちゃった。BGM と、効果音と言葉の音声を全部ワンセットにしたデータしか残ってなかったみたいなんですね。それを、なんと今回、ブルーレイにするにあたって、全部分解して、で、極限までクオリティを高めた上で、乗せてるっていう触れ込みで、ワン、ツー、スリーのデジタルを使った音源よりも、なんかすごいいいんですよ。4、5、6の方が多分音がいいと思う。なんで、ワン、ツー、スリーもそういう音でやればいいのにっていうぐらい、4、5、6は音が良すぎて、画面とかが若干チープな部分もあるけれども、でもなんか、音で全然迫力とか増してる。すごい、あれはね、ブルーレイならではだと思う。その音はね、ちょっとぜひ聞いてほしいなと。まあ内容的にね、ちょっと、皆さんね、こう、ああいうやり方、ああいうものを加えるのは嫌だとかね、いうこともありますけど、まあ、ダース・ベイダーっていうのが、どういう人なのかっていうこと、あれはもうやっぱダース・ベイダーの物語なんだよね。1から6までだともうそうなの。1から9までだったら、 あの C3PO と R2D2 の話にできたかもしれないけど、1から6でもう終わりだから、あれはもう完全にアナキン・スカイウォーカーという人の話だから、もうね、順番で見るとグッとくるよ。人の人生をもうずっと見てるんだもんね。もう波乱万丈の人生。なんか僕は4、5、6ね、最初に見たときに、特にルーク・スカイウォーカーっていうのが、そもそも血筋で選ばれたっていう設定が僕は好きではないので、西洋の物語ではよくある、ありがちなんですけども、それがあんまり僕は好きではなかったので、だから、そういう感じなんですけども、でも、ワン、ツー、スリーから通してみると、あの子だったら、あの人の子供だったら、ルークはもう、絶対、ああいう風な活躍をすることが決まってたんだなっていう、ワン、ツー、スリーがあったからこそ、4、5、6のルークの、なんか、活躍がまたちょっと引き立つみたいなところもあって、やっぱ順番で通してみるっていうのはいいですね。ブルーレイだし、画質音声もいいし、ただ、日本語吹き替えで見ちゃうと、456は昔の吹き替えだから、言葉とか、あと、辻褄が合ってないとこがすごい出てて、字幕版だと多分違うんだろうね。ちゃんと直してんだろうけどね、きっとね。だから、日本語版で見ちゃったから、あともう一回今度はちょっと字幕版で全部、最初から見返そうと思ってますけど、そうしたらもっと辻褄が合う話になってるかなっていう気はしますけどね。でもね、スターウォーズ好きな人だったら、今回のブルーレイは僕は買いだと思います。面白い。傑作はいつまで経っても傑作ですよ。そう思います。それではね、ここで2曲目いったいと思います。僕はですね、このプロモーションビデオを見るともう、泣いちゃいます。ミスター・チルドレンでくるみ。一時停止を押してください。僕はジェニーちゃんにしか興味がないんで、高橋良樹の狂気の沙汰とは思えない。高橋良樹、マッスル化計画。このコーナーは、もう30過ぎて、体がおかしな感じになってきている高橋良樹が一年発起して、マッスルになろう、細マッチョを目指そうというコーナーでございます。前多分話してると思うんだけど、96時間、高橋良樹の96時間みたいなやつで体を鍛えていこうみたいなことはやってたんですけども、なんかちょっとどう発表していいかが分かんなかったので、今回ですね、マッスル化計画という新たな、名前に、名称に変更して、ちょっとやっていきたいなと思っております。実際にはもう9月の5日からかな、9月の第2週の月曜日から、実際に始めてるんですけど、夜18時以降に、何も食べない、夜18時以降の断食ですよね。それと、腹筋と腕立て、今徐々にちょっと回数増やしていって、30回ずつぐらいやってますけれども、もうちょっとできれば、慣れてきたらね、もうちょっとずつ増やしたいなと思ってますけど、あとは今話題の三木良介先生かな、のロングブレスダイエット。ロングブレス呼吸法。あれをちょっと朝、夜やってて、まぁ、ちょっとだいぶリズムとしてできてきたんで、なかなかいい感じだなと思ってるんですけども、まぁ、ちょっとそういうのやってて、もうなんとかしてですね、肉体を変化して、モテていきたいと。この年で、この年でモテていきたいと。もう、人間はやっぱり描いた通りな人になると思うので、このままだと、もう僕本当に、もうただのおじさん、おっさんになっちゃうと。おっさんからだけはなんとか、東山くんみたいになろうという感じでですね、もうそれだけは思ってやっていかないと、いつどこで自分がそんな風に思って変えていくかで、やっぱ変わってくると思うんですね。だからもうそれはもうちょっと変えていって、立派な体になろうと、素敵ねって言ってもらえるようになりたいということで、ちょっとこれはねやっていこうと思うんで、でこのコーナーっていうのは、概念的に、ライムスカッシュ君という方がですね、準レギュラーの方ですけれども、彼がですね、 コーチとして就任しておりますので、まあ、近いうちに彼も出てもらって、指導など、まあ、近々ちょっとこういうメニューをやってくださいとか、こういうことをしてくださいというのも、ちょっといろいろアドバイスをもらってね、やっていきたいなと思ってるんで、もう1年後、もう第3シーズンのあたりではもう俺はもう細マッチョですよ。もう無敵ですよ。こうなったら細マッチョになったら俺は無敵ですよ、もう。もうね、そんな感じでね、それを目標に頑張っていきたいと思っておりますので、皆さんもね、こういうやり方がいいよ、ダイエットに関連すること、あと、筋力を鍛えること、運動に関すること、何か情報ありましたらですね、どしどし、メッセージの方、メールの方いただければなと思っております。よろしくお願いいたします。ちょっともう一回だけツイッターなど、ちょっと確認してみましょうか。なるほど。来てないな。お、何が来ている？来ているかな？ Twitter の方は全滅ですね。お、はいはい。J プラスの方にですね、来ております。読んでもいい内容かな。登坂先輩さん、どうも、いつもどうもありがとうございます。足の勤め先は、あ、これはですね、お題はですね、販売や売り子をしたり手伝った時に体験した出来事、失敗だな、変なお客さんの話などエピソードありましたら教えてくださいということに対しての答えです。登坂先輩さんです。足の勤め先はゲーム主体のおもちゃ屋なのですが、うちの常連さんに AV を Amazon から取り寄せてほしいと、ほぼ毎月頼みに来る方がいます。その方は、携帯などのネット環境がないため、子供のためにいつもゲーム会に来ているうちに、パソコンがあることを知り、頼みに来るのですが、縄師っていうのは、とか、日活ロマンポルノのあの作品は DVD 化されてないの？とか、うちはアダルトビデオ屋じゃないよっていう。小学生たちがその辺にたむろしていても平気でアダルトの話をするので、ほんと困ります。でも結構な常連さんだから、ちなみに手数料などは一切いただいておりませんよっていうことですけども、あるんだね。あ、もうそこで頼んで、そこで受け取ればその方の奥さんにはバレない。でもさ、奥さんにバレなくてもさ、子供、あ、でも子供のためにゲーム買いに来てるだから、そうかそうかそうか、子供は一緒じゃないんだ。子供も一緒だったらね、もう大変だよね。だからもう子供、でもさ、いつか子供と来ることもあるでしょ？親子連れで来た時も、登坂先輩さんは、どんな顔をするだろうか。あ、例のロマンポルノ入ってますよって言ってね、えってなるっていう、なんかその、幸せな家族など壊してやれみたいな、ところを、なんか見せちゃうのかな？わかんないですけども。でもそういうのあるんだね。まあ、常連さんだったらね、やってあげるのもいいと思いますけど、そういえばね、この間この話すると惹かれるかな、でも、この、サタは男性しか聞いてないからいいと思うんですけど、ブルーレイのアダルトビデオ。まあ、僕はそういうの、あんまり、僕は見ないんでね、わかんないですけど、ブルーレイのアダルトビデオ、あんまりにも高画質すぎて、本当に人がいると思って再生すると犬が吠えるよ。登坂先輩さん、どうもありがとうございます。もうね、いい時間なんでね、最後のコーナー行ってみたいなと思います。最後のコーナーはこれです。テクノブレイクという男、毎週のようにメールをくれるディープすぎるテクノブレイク君からの投稿を紹介するコーナーです。この間このコーナーを始めて、で、その後にちょっともらった直前のやつをまだ読んでなかったので、まあ、時間も時間なんで、それだけ読んでちょっと終わらせたいと思います。ちょっと今日、ペネムテクノブレイクさん、ちょっと狂気さんひどいじゃないですか。とんだ晒し者っすよ。しかも何なんですか、あの読み方は。僕がメールに散りばめた爆笑ポイントを7つも逃してるじゃないですか。こんなことだと、広末涼子の頑張らないとにしか投稿しませんよ。
懐かしいよねこれ。それか吉田栄作のテイクオフへのヘビーリスナーになって、ボクサーボクサーっていう伝説のウィットに飛んだジングルだけを録音して送りつけますから、ちゃんとしてください、よろしくお願いいたしますっていうことですね。もうこの人はさ、俺のことを知ってるのかな、やっぱり俺がこれを聞いてたっていうことをなんで知ってるのかが分かんないから、もうすげえなと思うんですよね。なんか似たような感覚のやつはこれ聞いてんだろうって思うのかな、わかんないですけども。でも、テクノブレイクさんどうもありがとうございます。ちょっと時間ないんでね、他のやつもは来週以降また読ませていただきたいと思いますので、いろいろメールなどまた送ってください。というわけで、1時間に及び喋ってまいりましたが、皆さんいかがだったでしょうか。まあこんな感じで第2シーズンはですね、いろいろコーナーなどもいろいろやっていきたいなと思っております。さらにですね、第2シーズン、月に2回の配信ということで、月1回、月始めはこういうような投稿や、コーナーを紹介する、あとは僕のフリートークですねを紹介するというやつをやって、2回目後半はですね、ゲストを招いてゲストのトークをするという、もう声がガサガサになってますけどね、ゲストを呼んで、やるという感じになってますね。今ですね、第1回目にふさわしい、ゲストがどうやらブッキングできたっぽいので、次回はその方に出ていこういただこうかなと思っております。前からね、デルデルって出ますよって言ってデルデル詐欺みたいになってる方がね、出ていただけると思うので、準レギュラーの2人は、もうまたの機会にというだんだんこう本当にブッキングできなくなったら呼ぶという形をね、取らせていただきたいと思いますので、そのわけで次回、9月後半の配信もお楽しみに。というわけで、今週もありがとうございました。パーティーエスコートは高橋恭輝でした。バイバイ、おやすみなさい。おやすみかどうかわかんないよね。バイバイ。